宙の窓、立石正蔵のぶっつけ本番、
パウロの伝道旅行。はい、ナミコさん。
はい、どうもまたぶっつけ本番の時間が参りました。いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。横浜中央教会の立石正蔵です。
あちらの窓スタッフの久保田ナミコです。
旅行のシーズンになってきました。
そうなんですよ、9月はね、はい、その旅の話を先生から伺っております。
今月の終わりに、はい、パウロの伝道旅行の後をね、巡るトルコツアーをやろうかななんて思ってるんですけどもね。
いいですね。
これね、関西に住んでいる人たちがね、まあ実はイスラエル行った時の仲間なんですけれども、先生なんか企画してちょうだいよって言われたの。
でもイスラエル行ったのだいぶ前ですよね。
そろそろ10年ぐらいになるかもしれないね。
その皆さんたちが10年ぶりに出会って、うん、もう一度、その聖書の世界に旅をしたいという。
そうそうそう。ね、でまあ注文があったもんですから、はい、まあ今度企画してみたんですね。今まで日本になかったツアーを企画しようと思いまして、はい、パウロの伝道旅行を回るというだけだったらいろんなのがあったんですけども、うん、パウロの伝道旅行の、陸のルートと海のルートと両方回るツアーっていうのを企画したんですよ。
陸のルートと海のルートと両方回る。でもどのくらいの期間で回れるんですか？
全部で11日間なんですけれども。
それで大丈夫なんですか？
よくね、トルコのツアーで新聞なんか見てますとね、トルコのいろんな有名なところを1週間から8日間ぐらいで回るツアーは結構たくさんあるんですよ。
トルコってね、とても素晴らしいとこだって、行ってこられた方がお話ししてくださ
って。そうですね。で、それにプラスして、なんとかね、パウロが、行って、クレタ島とかね、
はいはいはい、
それから黙示録に出てくるパトモス島とかね、うん、はいはい、あんなところも回れないかなと思ってたら、たまたまインターネットで見つけてたら、3泊4日でね、エーゲ海を回る、そういうツアーがあるのめけた。
あ、じゃあそれをこう両方一緒にして、
だからトルコの1週間と、エーゲ海の3泊4日を両方ともドッキングさせるツアーができないかなと思っていろいろ調べたらできる。
すごい興味深いですね。今聞いてらっしゃる方も行きたいっていう方いらっしゃるかもしれませんよ、先生。
またそういう方は声かけてください。今年はもう締め切り終わってますけれどもね。
残念ですね。
帰ってきたらまたいい、もっといいツアーができるかもしれませんからね。来年、再来年また計画したいと思うんですよ。それでなんでそんなツアーをやる気になったかというと、パウロが、このトルコを中心にして、ずっとこのパレスチナから北上してきまして伝道をやったんです。その後をね、巡ろうと思ったんですね。ところが、トルコっていうのはイスラム教の国なんです。メインはね。クリスチャンたちもいるでしょうけれども、まあ相当パーセンテージは小さいと思うんです。それで、パウロが巡ったそのいろいろな場所なんですけれども、例えば、パウロがですね、イコニオンへ行ったっていう話。
ありますね。
イコニオム、これね、現在トルコの地図いくら引いても出てこないんです。
あ、その地名がないんですか？
ないんです。なぜかというと、現在はそこはイコニオンなんて名前でなくてね、今夜っていう名前に変わってる。今夜っていうのはね、その後の、むしろイスラム教の、修道院なんかの方で有名になってきた街ですね。ただ、パウロたちが伝道していた頃は2000年前ですからね、その頃にはイコニオム、イコニオンと言ったんですけれども、今はイコニオンと言っても誰も知らない。
そうするとこの度はその使徒言行録にあるパウロさんが辿ったその道を順番に皆さんで辿って立石先生の解説がつくという、
そういうことです。ところがね、ところが、まあ調べているうちにだんだん分かったんですけれども、例えばラオデキアなんてのは私たちにとって馴染みの深い場所でしょ。
よくね聞きますよね、ラオデキアの教会。
さあ。
熱くも生ぬるくもない。
それ黙示録の出てきますね。ラオデキアの教会に対するね、手紙
だ。だから冗談でね、ラオデキアンコーヒーとか言ってね、ちょっとなんかぬるいのがそれだとかね。
ラオデキアンコーヒーか。
我が家でね、夫が冗談言いました。
なるほど、なるほど。
はい。
ところがね、このラオデキアっていうのは、 今じゃあね、きっと何か風光明媚なところでね、遺跡かなんかあっていいんだろうなと思うとね、なんもないの。あ、畑があるだけ。
あ、それじゃあでも行っても。
行ってもね、はい、ここがお石屋と言ってもね、何この畑って。それで終わっちゃうわけ。どうもね、キリスト教会の遺跡っていうのは、イスラムの国になっちゃってからは、そんなのはね、面白くないからね。
破壊されちゃったとか。
そうそうそう。それから、使徒言行録の中では、アンティオキアっていうのは、これはもう有名な。
有名な。
うん。まあ、二つありますけどもね。シリアのアンティオキアと、ピシディアのアンティオキアと二つあるんですけどもね。
はい。
なんでそもそも二つもアンティオキアがあるかっていうと、あのあたりを昔治めていた王様の名前で、アンティオコスってのがいるんですよ。
はい。
そのアンティオコスという人の名前を取ったから、まあいろんなところにね、アンティオキア、アンティオキアっていうのが、まあ出てくるわけなんだけれども、その、シリアじゃなくて、ピシディアのアンティオキアっていうのは、まあ使徒言行録の中で非常に有名なところですから、ここも行こうと思うと、地図に載ってない。
載ってないんですか？
今はね、全く全然関係ない。ヤルバチっていう名前になって。
あ、面白い名前。
ヤルバチ。これがアンティオキア。
そうですか。じゃあ、どうしましょう。
それでね、そういうふうにもう名前が変わったのはたくさんありましてね。
はい。
このフィラデルフィアなんて僕らよく知ってるとこでしょ。
そうですね。
フィラデルフィア兄弟愛の教会なんつってね。
うん、そうですね。
ところがそんな名前なくて、今はね、アラシェヒルって。
なんかいいな。
そんなことアラシェませんよって。アラシェヒルっていうのがフィラデルフィア。
そうですか。
スミルナの教会、黙示録7つの教会ね。
う
ん、ね、
うん、そうです、
ね。スミルナなんて今ないんですよ。うん、イズミールって言うんですね。
あ、そうなんですか。
昔も今も同じ名前で残ってるのは、
はい、
エフェソぐらいですね。
あ、じゃあこの度はその回りながらその辺のところも。
さあさあさあ。ただね、パウロの伝道旅行とは関係ないけれども、カッパドキアへ、ね、やっぱり見ていこうと思って、一番最初に行くのはカッパドキア。
カッパドキアって有名ですけど、ちょっと説明をじゃあ。
よく雨が降るもんですから、カッパ着ないといけないというんじゃなくて、
はい、
山口県のあのなんだ、鍾乳洞みたいな感じ、それは地表に現れてるんだけども、雨の侵食作用でね、
はい、
このとんがり帽子みたいなね、
はいはいはい、
その小高いね、丘がずらーっと並んでいるようなところだと思ったらいいでしょうけどね。これは、後の時代になってくるとね、この、迫害されたキリスト教徒たちが、カッパドキアに逃げていって、洞穴を掘って住んだもんですから、それで有名になるんだけども、パウロは別にカッパドキア行ったわけじゃなくて、この風景がね、非常に面白いっていうんで、日本人には有名になったもんですから、まあ、とりあえずそこ行こうか。
まあ、そうですか。
そこからまあ、バスでとっとこと来て、最初に行くのがその、イコニオン。今夜って言うんですけどもね。そして、そのイコニオンから今度は、ヤルバチ。アンティオキア。それから、コロサイ書なんかに出てくるんですけれども、エパフラスっていう人は三つの教会の監督をやってたらしいって言うんですね。はい、それはね、三つの教会、コロサイ、ラオデキア、ヒエラポリスなんですけども、この中心地へ行って、今はね、ラオデキアってなくてデニズリって言うんです。
あ、みんな名前が、そうするとその使徒言行録の聖書を片手に持って。
わかんないんで、それだけじゃ
わかんない。こう、巡りながら、こう、ここの名前はこうなったって、ねえ、言いながら、こう、説明。
おそらくね、このキリスト教嫌いのイスラムになってから、昔のそういうキリスト教で通っていた名前っていうのは面白くないから変えちゃったんだと思うんだけどもね。ラオデキアがデニズリ。
ねえ。
まあ、それから、ヒエラポリスの遺産。これはね、まあ、前からあるんですけれどもね。
はい。
そして、黙示録の7つの教会のうちの4つぐらい回ってね。
あ、そうですか。
はい。
はい。
そして、ここで船に乗る。
あ、じゃあその、合体させたもう一つの、あれですね。パトモス島や、何でしたっけ、マルタ島に行く。
そうそうそうそう。
ことですね。
これはね、ギリシャの、はい、クルーズの船でね、アテネから始まって1週間でぐるぐるっと回るんだけれども、そのうちの3泊4日のとこだけつまみ食いして乗ろうかっていう、そういうコンタ
そういうこともできちゃうんですか。
そうそうそう。
この
船で一番最初に行くのが、はい、このエフェソ。
エフェソ。エフェソの信徒への手紙っていうね、新約聖書のね、名前がありますからね、
エフェソの。ここのエフェソっていうのは、この大昔はね、アルテミス大神殿っていうのがあったんですよ。
そうそう、ありますよね、お話が聖書の中に。
アルテミスってのは女神の名前。
女神のお話ね。はい。
ここのエフェソで、パウロたちが伝道しますとね、うん、このエフェソのアルテミス神殿の人たちからものすごい迫害を受けるわけですね。
そうですね。
なんでそんなことになるかというとね、うん、人間の作ったそんな建物の中に神様なんぞおりませんって言うから、うんうん、そりゃまあ怒るわな。自分たちが大事にしているエフェソの大神殿、これはほら有名な、ヨーロッパの七不思議に入ってますね。エフェソの、ね、遺跡っていうのはね、それくらい有名なところなんですけれども、ここでひどい目に遭うわけですね。でそのエフェソを船で回って、そこからですね、ずっと今度はクレタ島へ行くんです。
ねえ、昔ね、クレタの風車とか、なんか映画があって、私なんか見たような気がするんだ。
クレタの風車、ニコノス島の風車かな、それはね。
なんかクレタ島って前、うん。
何をくれるんだ
ろうね。うん、ねえ、パウロさんたちのね、旅のところでクレタ島出てきますから、そうそう、ね、聖書を読んでいただくと、使徒言行録のね、お話の。どちらかというと、でも後半ですよね、もうね。
いや、パウロたちがね、第1回目の伝道旅行でね、キュプロス島から、入っていくんですけれどもね、このクレタ島もね、その伝道旅行の圏内に入ってくるんですよ。
そうですね。うん、
ただ、第1回目、第2回伝道旅行ではなくて、うんうんうん、その、パウロが最後にローマへ連れて行かれる時の途中に来るところなんですけどね。
そうですね。
パウロっていう人は3回もね、命がけの伝道旅行をやって。
そうなんですよね。もう本当死にそうなね、事件がいろいろね、あったんですよね。うん、
でも、そんな危険を犯してもね、このイエス・キリストの福音を述べ伝えたいんだ。
うん。だからこの命は少しも惜しいとは思わない。
うん。ね。まあ僕だってそのくらい口だけだけだったら言うけれども、我が身を犠牲にしても御言葉を伝えるんだ。
そう。
今はそんな危険どうせ起きないからって半分は思ってるんだけどもね。
もう命がけで、
確かにそういうね、非常に偉大な人物があってキリスト教会っていうのはそこからスタートしたんですな。では来週またね、このキリスト教会の伝道風景をね、もう少し見ていきましょうか。
はい。
今週のプレゼントは何でしょう？
今週は、番組プログラムのついた月刊誌の福音の波と、ショートメッセージがついた家庭礼拝のしおり、私たちが毎月出している月刊誌ですけれども、10月号をセットにして漏れなく差し上げます。おはがきで、またメールで申し込んでください。
はい、申し込む先は？
はい、郵便の宛先は、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番明日への窓の係です。
はい、そういえばもう奈美子さんの教会じゃ、クリスマスの準備なんぞも始まってるじゃないですか。
そうですよね。はい、
あっという間に ね、もう寒くなってきますから、どうぞ皆さん今からクリスマスの準備も始めましょう、ね。
はい、
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。